大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus
Welcome to the Cross Culture Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
All right, Susan, what's new today?
Well, you know, recently we were talking about gift giving, and I was thinking about some things that surprised me when I went to my first Japanese wedding many years ago. I had brought, you know, the traditional wedding gift of some money for the bride and the groom, but I was very surprised to receive a very nice gift from the bride and groom. It was a nice little cake plus a little set of plates. Really, really pretty. And it felt a little bit extravagant to me because I was used to the U.S. style. And in the U.S., the gifts that you give to your guests, which we call the wedding favors, are often very small, just maybe some chocolates or perhaps some cookies or something very, very small like that. So I was really surprised at such a nice gift that I got. Now, when it came time for me to get married, as you know from my last name, Iwamoto, I had a bicultural wedding. So a Japanese and American-style wedding. So my husband and I had to decide what to do for wedding favors, you know, in order to match the expectations of our guests. So for our wedding, which we had in Hawaii, we decided to go American-style at the wedding, and we gave kind of American-style wedding favors, just some nice local cookies that were done up in this very beautiful little Hawaiian-style box. So we gave those to all of the guests. But after the wedding, we sent some nice gifts. I think we sent some pots or little plates to our Japanese relatives who had given us some wedding gifts as well, because we knew that they were expecting it. But we knew that my American family would be very, very surprised if we sent them a gift like that. So we decided to kind of do it two ways for our cross-cultural wedding.
Cross-cultural wedding. Mm-hmm. Very interesting. さてですね、これはなかなか面白いですね。もちろん、スーザンさんがですね、以前にもネルソンというですね、旧姓から岩本さんになったということはもうご存知の方多いと思うんですが、その結婚式の内容についてクロスカルチャーウェディングというかバイカルチャーウェディング、そんな言い方が出てきましたよね。初めて日本で結婚式に行った時にですね、やっぱり帰りのお土産がたくさんあるんでびっくりしたっていうね。これはまあ確かにですね、アメリカだと行った客が土産物をいろいろ、つまり引き出物のようなものをたくさんですね持って帰るっていうことはありませんですよね。ですからこれちょっとびっくり。その時にケーキとお皿のセットのね、plates、それはちょっと extravagant ではないかとこう言ってました。ちょっと長い単語なんですけどね、スペリングすぐ忘れちゃうんですが、 extrav、 abc の b じゃなくて v ですね、 vagant。Is that correct?
That's correct.
よかった。Extravagant ですね。これね、ちょっと派手で贅沢じゃないかなと思ったそうなんです。それでご自分の結婚式ということなんですけどね、まあちょっと余分な情報まで言っちゃうとハワイで、これはまた象徴的ですよね。つまりご自分の生まれたアメリカ。もちろんアメリカの国土の一部ではあっても太平洋のど真ん中にあるハワイで、日本とお相手の方は日本人ですからね、ということで真ん中でミートハーフウェイ、それまた、ね、真ん中でですね、結婚式の場所は妥協したということでハワイですよね。でバイカルチュラルウェディング、二文化の結婚式、ね、あるいはクロスカルチュラルな結婚式と、つまりですね、ウェディングフェイバーズって言い方してました。これは引き出物ですね。アメリカ人のお客様にはですね、ハワイアンスタイルのボックスに入った素敵な可愛いクッキーですね、その程度のものが普通なんだっていうんですね、要するにアメリカでは。ところが日本人はやっぱりですね、引き出物たくさん、そうしないとお客の方が何これっぽっちしかないのと、こういうことになっちゃうので、日本人の皆さんにはですね、鍋釜までは入ってないかもしれないけど、ちょっとしたね小さなポットと、ね、それからまあプレーツ、このお皿なんかのセット、こういうのを用意したそうですね。ということで本当にバイカルチュラル、あるいはクロスカルチュラルでやると結婚式も大変ですね。
That's right.
All right, let's go on to the phrases of the week
Okay, well, this week we are looking at the word step. And the first expression is step by step, which which means one by one or doing something slowly in a careful way. For example, if you do it step by step, you won't make any foolish mistakes.
ですね。さあ、今回のキーワードは step。最初の表現は step by step。一歩ずつ、一つずつ、一段階ずつ、徐々に。まあいろんな日本語になると思いますね。ステップバイステップでやれば間違いないわよ、ミスをしないわよというような文脈でよく使われますね。もう一度聞きましょう。
If you do it step by step, you won't make any foolish mistakes.
ね、アホなミスはしないわよと、こういうことですね。次に行きましょう。
Okay, the next one is to keep one step ahead of someone or something. And this means to be better prepared for something than someone else's. So for example,She is always reading business magazines and research reports to keep one step ahead of the competition.
ね、keep one step ahead of 何々。あるいは誰々でもいいかもしれませんね。これは一歩先んじるという言い方に大変近いものがありますね。まあ一歩先んじて、それで彼女はですね、ビジネスマガジンをしっかり読んでると。まあこういうことのようですね。もう一度聞いてください。
She is always reading business magazines and research reports to keep one step ahead of the competition.
ね、competition。これはもうご存知の競争という意味の単語ですね。C-O-M-P-E-T-I-T-I-O-N ですね。時々頭の中でですね、こういうの言う時にスペリングを頭の中で書きながら言ってるんですけどね。さあ、次です。
The next expression is to step on it.And this means to drive fast or speed. If you step on it, we can make it to the concert on time.
さあ、私大好きな表現。step on it. ね、これは step on it. それを踏むとは何を踏むか。もちろんアクセル踏むんですよ。っていう話ですね。日本語でもね、もっと踏んでよ。煽られてどんどん行っちゃうみたいな。それとチケットもらっちゃうっていうね。切符もらってしまった危ないことになりますから皆さん注意してくださいね。今回はそんなわけで急ぐアクセルを踏むということで step on it という表現ですね。もう一度聞きましょう。
If you step on it, we can make it to the concert on time.
ね、もうちょっと踏んだらっていうのはもうちょっとスピード出したら急いだらコンサートに間に合うわよということですね。
And our final expression is to step out. And that means to go out, usually for a short time.So, for example, Caroline stepped out of the office to run a few errands, but she should be back by 2.
はい。Step out. ちょっとだけ外出することです。まあ、ちょっと外に出るというような感じで使えばいいでしょうね。オフィスからコンビニにちょっとステップアウトしてくる。そんな使い方でいいと思います。もう一度聞いてみましょう。
Caroline stepped out of the office to run a few errands, but she should be back by 2.
さあ、以前に扱った run errands, あるいは run an errand, ちょっと用事を足すですね。こんな表現が今回また使われてますよ。思い出しましたか？というわけで、step ですね。Okay, if you learn English step by step, you'll be a good speaker of English sometime very soon.Thank you very much for joining us.
Thanks for listening.
大杉正明のクロスカルチャーセミナー。
Sponsored by Olympus.
さあ皆さん、いつもクロスカルチャーセミナーをお聞きいただきありがとうございます。大杉正明です。私は海外に行くときは必ずボイストレックを持って行ってタクシーの運転手さんとの会話とかテレビの CM などを録音するようにしているんです。これがリスニング力の向上にもちろん役立つんですけれども、それだけではなくて言葉は生きていますからね。今その国でどんな言葉遣いが流行っているのか、まあそういうことも知ることができます。大変役に立っています。ところがせっかく録音して帰ってきたのに周囲の雑音がうるさくて再生しても聞き取りにくい、まあそんなことが時々ありました。しかしこれからはボイストレック DS4050、まあこれに搭載されたノイズキャンセル機能、 これを活用するとそんなことはありませんね。自然な感じで雑音が消えるんです。例えば、こんな会話、ちょっと聞き取りにくいと思いますが、
Will you keep an eye on my bag while I make a quick phone call?
ではノイズキャンセルをオンにしてもう一度聞いてみましょう。
Will you keep an eye on my bag while I make a quick phone call?
はい、とてもクリアーな音になりましたよね。ちょっと電話してくるからバッグを見ててね、そんな意味のことを言っていました。皆さんも海外の街角で、ネイティブの会話を録音する、そんなチャンスが巡ってきたらぜひこのノイズキャンセル機能試してみてくださいね。